街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日はとっても暖かいみたいですね。
そうですね、この時間も今12度くらいありまして、うん、雲は少し多めではあるんですけれども、うんうん、私が今いる場所はですね、今暖かな日差しがまた雲の合間からですね差してきまして、日向はちょうどいい気持ちのいいお天気になっています、
ね、昨日と一昨日がちょっと寒かったので、今日はちょっとほっとするような陽気かもしれないですね、う
ん、はい。
さて今日はどちらにお邪魔してるんですか？
はい、今日は富士見町三丁目です。京王線の西調布駅からは北東の方角に歩いて15分ほどの場所にある中央自動車道の高架下にある施設、リサイクル館にお邪魔しています。リサイクル館は漢字表記で、利用の利に再びの際、そして来るのラインに、とどめるのるに館と書いて、すべて漢字でリサイクル館と書きます。こちらはリユース、再利用を目的に、粗大ごみとして収集した家具などを手直しして展示、販売している調布市の施設です。広さはですね、学校の教室2クラス分くらいの、広さがありまして、そこにですね、今日は椅子やテーブルを中心に100点ほど、こちらの、ね、手直しされたものが展示販売されています。でこちらは令和4年の9月から中央自動車道の橋梁耐震補強工事のため2年以上休館していたんですけれども、
そうですね、
はい、去年の10月の末から再び運営が再開されました。環境に優しく物価が上がり続けている私たちの生活にもとても優しい施設を改めてご紹介します。今日は調布市ごみ対策課の脇山博明さん、そしてリサイクル館の運営を市からですね、受けの委託を市から受けている株式会社調布清掃の尾形光恵さんのお二方にご案内いただきます。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 ではまずは脇山さんに伺います。改めてこのリサイクル館がどんな目的で生まれた施設なのかご紹介お願いします。
はい、ゴミを減らし資源を効果的に利用して循環型社会を形成することを目的としております。市民の方の意識向上にも、貢献していると思います。ゴミ対策課では、粗大ゴミを出された再生可能な家具類を選別し、簡易修繕をした上で粗大ゴミを再生品としてリサイクル館で展示販売を行っています。調布市ではこの粗大ごみについては一辺が40センチ以上の大型ごみを対象としております。
こちらの施設は平成22年の1月から運営されているということなんですけれども、実際どのくらい粗大ごみというのは再利用されているんでしょうか？
はい、先ほどお話ありましたように閉館しておりまして、直近のデータは令和元年の数値になります。来館者数1年間でですね、5723人が来られました。はい、販売件数なんですが、2070点が再利用として、販売しております。はい、
ということで、令和元年の数字にはなります。元年度の数字にはなりますけれども、もう2000点以上がゴミにならずに再利用されたということなんです
ね。そうですね。はい、
市民の方の関心の高さも伺い取れますが、この部屋の中にあります展示品の家具見ますと本当に綺麗な状態で、もう粗大ごみで出されていたとは思えないんですよね。調布清掃の尾形さん、こちらどのような手直しされてるんですか？
はい、緩んでるビスを締め直したり、掃除機等を使ってホコリなどを取り除いて、あとは拭き掃除などを行っております。
特に椅子が多いんですけれども、座面を外せるものは座面を外して、もう溝に溜まったようなゴミですとか汚れまで取ってるそうですね。
そうですね、今日まさにそういった作業をさせていただきました。
作業場も実はこの施設の中にあるので、その場で作業したものをこちらでまた展示しているということなんです。今日も先ほど数えましたら100点以上あったんですけれども、これどういったものがあるんでしょうか？
はい、そうですね、粗大ごみからの排出品であるため、その時々でいろいろな変化はありますけども、衣装ケース、椅子、テーブル、 メタルラック、額などがございまして、家電製品や自転車などの販売は行っておりません。で、価格帯としてはですね、1点が300円から3000円が中心になっています。なお、日々品揃えというのは変わりますけども、100点前後の展示があります。で、種類や数量などはリサイクル館に直接ご来館いただき、ご確認をお願いいたします。
はい、ということで本当にたくさんの種類ご紹介いただきまして、今日あるものはその他にも八の不自由な方が使われる歩行器ですとかキャリーケース、それから赤ちゃん用のベビーチェアですとかメリー、それから陶器でできた傘立てですとか壺、それから火鉢もありましたね。それからインテリア用の額だけじゃなくて 書道が書かれたようなものまでありまして、本当に一点物ですし、プラスチック製の蓋付きのゴミ箱もあるんですね。
そうですね、ゴミ箱は結構人気のある商品かなと思います。で、実際に直接購入しますとお高いものですけども、
そうそう、
リサイクル館では割とリーズナブルに販売させていただいているかと思いますので、結構人気のある商品だと思います。
ですので、先ほどお話しあったように日々展示されているもの変わりまして、皆さんね、気に入られたものは購入されていくので、一点物ということになりますので、その時の時の出会いになるということで、私の目の前には二人掛け用の赤いですねツイード調のソファーがあるんですけれども、こちらも価格がなんと1500円ということで、一般の家具屋さんで買ったらね、もう一つ、ね、一桁違うんじゃないかぐらいのものなんですけれども、そういった出会いもありますので、もう常連でいらっしゃる方もいらっしゃるそうですね。
そうですね、ほぼ毎日お見えになってらっしゃる方もいらっしゃいますね。
はい、で、午前中に見に来て後で取りに来ようと思ってもないっていうことも、あるそうですね。
そうですね、とっても残念そうなお声をお聞きすることもございます。
ではこちらに来館して気に入ったものがあった場合、購入はどのようにできるんでしょうか。
はい、購入時に申し込み表がございまして、そちらに記入していただき、現金でのみお支払いをお願いしております。なお、配送を希望される方は市内のみの配送となっており、1回の配送につき1000円を購入時に売却代金と一緒にお支払いしていただいております。
施設の前に駐車スペースも3、4台ありますので、お車をお持ちの方ですとかね、レンタカーをお借りになってそのまま引き取られるという方もいらっしゃいますし、そういった手段がない方でもその場で購入をすれば、市内の方であれば配送もしていただけるということで、大きめの、ね、家具類が多いですので、そういったサービスも嬉しいですよね。ただし、やはり粗大ごみのリユース品ということで注意点もあるそうですね。
そうですね、あくまでも粗大ごみの再生品ですので、現状の傷や劣化状況等をご確認いただきまして、購入品が玄関等から入ることをご確認していただき、設置できるだけのスペース、高さ、強度があることもご確認ください。購入については1世帯、1グループですね、5点までで、購入後は返品、返金、交換には応じられないということです。
返品、返金、交換は応じられないということで、購入の際はしっかりとこちらの注意点を踏まえた上でお願いいただければと思います。先ほどもね、毎日いらっしゃる方もいるということだったんですが、他にはどのような方いらっしゃいますか。
そうですね、年齢は様々ですけども、ご家庭で使用したいと考えられた方で、品物の購入を検討されている方がご来館されているのではないかと考えられます。
これから年度末迎えますけれども、市内には大学もありますので、大学生も多いですし、これから一人暮らしを始めるときの、ね、まず最初の手段としてこちらを、ね、またこの家具を考えるっていうことも選択肢にできそうですね。
そうですね、たまに なんでしょうね、ご父兄の方と同伴で、まあ、明らかに学生さんっぽいような若いあの男性の方がお母さんに品物を見繕ってもらいながら買ってらっしゃるということもお見受けしました。
皆さんもそういった自分たちの環境に合わせて利用されているということなんです。さて脇山さん、この粗大ごみ、こちらリユースをする施設ではありますけれども、これから年度末ということで粗大ごみを家から出すという方も多いと思います。粗大ごみを出す際の注意点やリサイクルやリユースの他の方法がもしありましたら教えてください。
粗大ごみを出す際は主に一辺が40センチ以上の大型ごみです。ちょっと先ほども話しました。ただですね、着火装置がついているストーブやカセットコンロなどは粗大ごみとなります。粗大ごみで排出できない品物についてはごみリサイクルカレンダーをご覧いただければと思います。また粗大ごみの中にはまだまだ利用できる家具類などが多数含まれております。粗大ごみとして出す前にまだ使うことができないか、お知り合いの方に使ってもらうことができないか、またティモティなど利用してですね、他の方にお譲りすることはできないか、ごみ減量に向けた市民の皆さん一人一人のご協力をお願いいたします。
こちらリサイクル館の開館時間は月曜日から土曜日の午前9時から12時、そして午後1時から5時までとなっています。住所は富士見町3丁目2番地1中央自動車道の高架下にありまして、真向かいにですね富士見町ふれあいの家があります。お問い合わせは調布市ごみ対策課までお願いします。電話 042-306-8200 042-306-8200 番です。では最後に脇山さんからラジオを聴く皆さんにメッセージをお願いします。
はい、メッセージといいますか、ご注意点ということでお知らせさせていただきます。廃品回収などと称して市の許可や委託を受けずに粗大ごみなど回収する業者が横行しております。産業廃棄物の許可や古物商の許可でご家庭の廃棄物を回収することはできません。またご家庭の廃棄物を回収する際には市町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要となります。許可のない廃棄物処理業者によって回収された廃家電や粗大ごみ、不法投棄されたり高額な処理料金を請求されたりする事例が多々報告されております。また環境対策を行わずに粗大ごみを処理することでフロンガスなどの有害物質が環境中に大気に放出されてしまう恐れもございます。さらに廃家電については電池やプラスチック類を含むため発火炎症の危険性もあり、不適切な管理による火災が発生しております。許可のない業者に、廃品回収を利用しないようにご注意していただければと思います。
こちらも今ご注意いただいた内容もかなり、呼びかけられてはいるんですけれども、そうは言っても自宅のポストにね、チラシなどが入っているとということもあると思います。今一度ラジオ機の皆さんもこちらの注意点ご注意ください。脇山さん、尾形さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は富士見町3丁目にあるリサイクル館からお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。まあ、ご家庭で生活していると絶対に欲しいし、一時的にいるんだけど、それが使い終わったら絶対にいらなくなるものって結構いろいろありますよね。そういったものは、まず、ご友人などに譲るような検討をしていただいた後に、どうしてもということは、リサイクル館でこうやって生まれ変わって、誰か必要な方の手に渡るっていうのはすごく素敵な取り組みですよね。何か新しいもの必要だなって思った時に、まあ、私もそうですけど、どう安く手に入れるかって皆さん一回は考えると思うんですけれども、その検討の対象の一つにこのリサイクル館も入れてみてはいかがでしょうか。街角レポート、さっちゃんこと岡本幸子さんが届けてくれました。次回は金曜日、深沢邦久さんです。以上、街角レポートのコーナーでした。